お読みいたします。エペソ人への手紙1章3節から6節まで。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神は身旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。本日はこの箇所より神の選びと題して横谷先生よりメッセージをしていただきます。
利用して一緒に言葉を聞きたいと思います。天のお父様、今日も私たち一人一人をあなたが招いてくださって、こうして礼拝を捧げることができることを、また顔と顔と合わせて兄弟姉妹と共に再会できることを感謝いたします。今からあなたの御言葉を一緒に味わっていきます。神様がどうか血もみを清めて、今日ここにあなたを求めてきたお一人お一人にあなたが伝えようと思っていることをちゃんと伝えることができるように、神様助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。一週間が空きましたけども、2週間前からですね、このエペソ人への手紙を一緒に学び始めています。前回確認したことですけども、このエペソ人への手紙はパウロがローマの獄中から書いたと言われています。ですからパウロがすごく幸せな状況の中で書いたとか、パウロが本当に安心安全のその平和の中で書いたというよりは、もう本当にこの数年後にはパウロは処刑して亡くなるんですけども、本当にそのような最後を意識したような中で、そして生活のその自由がある程度奪われていた、そのような中でこのエペソにあるその教会、またそこに連なるいくつかの諸教会にこれだけは知っておいてほしいと思っていることが書かれている、それがこのエペソ人への手紙であります。2000年前に書かれたこの手紙ですけども、21世紀の今の私たちバンコクに住む教会に当てて書かれた手紙として一緒に味わっていきたいと思います。前回学んだ特にポイントは2節の恵みと平安があるようにというこのことでした。パウロはまずこの祝福の願い、また挨拶を語った後、3節から今日は見ませんけども14節に至る長い一つの神への賛美をここで語り始めます。そして15節に入っていきます。今日はその3節から14節のこの一つの神への賛美、神様こんなに素晴らしいお方なんだという彼のその賛美の前半部分3節から6節を一緒に味わいたいんですね。 ちなみに三田さんの聖書を見ていただいて分かるように6節には恵みの栄光が褒めたたえられるためです。10節にはそれは神の栄光が褒めたたえられるためです。最後14節には神の栄光が褒めたたえられるためです、という神様が崇められるということをここで3回パウロは繰り返し述べている。そしてそのなぜ神様が褒めたたえられるべきなのかというその根拠理由をここの3節から14節では記しているということになります。そしてこの今日扱う3節から6節は実はギリシャ語のその聖書で読むと一つの文章なんですね。ワンセンテンスで3節から6節までが書かれています。動詞というか主動詞っていうんですけども、一番メインの動詞は一つしかありません。それは4節の選びという言葉ですね。彼は選んだという動詞が唯一その3節から6節にあるその動詞であります。まあ、ちなみに6節の与えてという言葉の動詞が使われますけども、これは監視にかかってきている動詞なので、主動詞としてはこの4節の選んだという言葉だけがこの動詞だから、神様は私たちを選んだというのがこの3節から6節のいわゆる背骨のような部分になって、そこにこの他のいろいろな教えが付随してパウロはくっつけて書いているということですね。パウロが一番ここで伝えたいことは、神様は私たちを選んだっていうこの一つの文章がこの3節から6節の中心部分になります。ちょっとこのことを押さえておいてください。少し最初にですね、そして内容も見ていきたいと思います。3節一緒にそれぞれの訳で結構ですから、声に出して聖書を読みたいと思います。3節3、はい、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。パウロはまず神様が称えられるようにって神を褒めたたえます。そしてその理由がすぐ書いてますけども、すべての霊的な祝福で私たちを祝福してくださったから、だから神が称えられるようにとパウロは書くわけですね。天にあるすべての霊的祝福とは一体何なのかということがこの4節以降に記されていきます。実際には14節までこの霊的祝福の内容が繰り返しいろんな表現で語られていきます。今日はその前半部分ですけども、4節じゃあご一緒に、神様の霊的祝福とは何なのかということですね。4節5節続けて読みましょうか。4節5節3、はい、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。今日覚えたいのはこの2つの箇所、4節5節であります。神様のつまりパウロが神が崇められるようにというその理由、それは神様が私たちを祝福してくださったからだっていう、その祝福とは一体何なのかということがこの4節5節今日はね、その後も続いていきますけども、今日はこの4節5節にその神の祝福の内容が記されているわけです。そして最後6節ご一緒に見ましょうか。3、はい、それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。最後のこの6節はこの神様の祝福のその理由は何だったのか、それは神様が崇められるためなんだと最後その 目的はですね、神様はこういう恵みを私たちに与えてくださった、それは神様が最終的に崇められるためなんだということをここで語っています。つまり私たちが、その、なんていうか、偉くなるためとかですね、私たちが立派になるため、私たちが崇められるために、神様が私たちに恵みを注いだのではなくて、神様が与えられるために、私たちに天にあるあらゆる知恵的な祝福を注いでなさったんだっていうことであるんですね。今日はちょっとこの3節6節はあまり見ませんけども、4節5節絞って覚えたいと思います。今日も3つのことをお伝えいたします。この4節と5節、今先ほど一緒に読みましたけども、ここには何が書いてあるのか、ちょっとパッと読んだだけではよくわからないと思います。エペソ人の手紙、本当に、のっけから難しいですね。本当に、パウロは、この、神は私たちを選んでくださったっていう、このシンプルな文だとよくわかるんですけど、それにいろんなものがこう付け加わって語っているので、ものすごく、この、一体何言ってるんだっていうのがわかりにくくなるんですけども、整理して いきますと、ここで、まず、パウロが、また聖書が何を言ってるか。それは、さっきから何回も言っているように、神様が私たちを選んだんだっていうこと。このこと今日、ぜひ分かって書いてほしいんですね。神様が私たちを、世の元いの始まる前から、置かれる前から、すなわち、天地を作られる前からっていうことですね。すなわち、私たちが生まれる前からっていうことです。神様は私たちを選んでいたということです。これが今日最初にここから汲み取ってほしいポイントであるわけです。今日柳下ささぐ兄弟が神様を明かしてくださいましたね。どうして自分はイエス様を救い主として信じたのかということを明かしてくださいましたけれども、それはこの21世紀2017年になって、ささぐさんがいろんな宗教があっていろんなこう神々がある中で、イエス様こそ本当の救い主だ、これこそこの私の救い主だと選んだんですよ。それは人間の自由意志の中でね。でも今日の聖書が語っていることは、実はそのささぐさんがいろんなこう仏教もあるし他の宗教もあるけれども、でもイエス様、この聖書の神様を信じようと決断したその決心も、実は世界の作られる前から神様が先にささぐさんを救おう、自分の子にしようって選んでいたんだということを言っているわけです。私たちもそれぞれがですね、それぞれの人生の途上の中でですね、神様を信じたはずです。佐々木さんのようにね、かつてことを思い出してほしいんです。でそれまでは神様を信じないで歩んできました。いろんな宗教に走った人もいるかもしれないし、無宗教で通してきた人もいるかもしれませんけども、でも人生のある時点でですね、私はイエス様を信じよう、本当かどうか確証はないけれども、でも聖書の言葉が本当だって信じようって一歩踏み出して決断したはずです。それももちろん真実です。でも今日の聖書が教えていることは、その決心もまた神様がこの世界が作られる前から、私たちが生まれる前からすでに神様が選んでくださっていたんだということ。これ選びの教理っていう言います。非常に難しい教理ですけども、このことをここでパウロは私たちに教えています。簡単に言うとですね、聖書の他の箇所で何回か出てきますけども、私たちが神様を選んだのではなくて、神様が私たちを選んだんだということです。もちろん私たちも神様を選んだんですけど、今日佐々木さんは神様を選んでこのイエス・キリストを自分の救い主として信じようって決心したって証ですから選んでるんですけども、でもその前に神様が先に柳下佐々木を我が子にしようって選んでいたっていうことです。 いいですか、難しいこと言ってますけどね、ですからこういうことです。私が神様を信じたから神様はよし横谷を私の子にしようと選んだのではないということ、逆です。神様が私が生まれる前から横谷を自分の子にしようと選んでくださったので、私は人生のある時点でイエス様を信じることができたんです。いいですか、先に選んだのは神様の方だということ、今日ぜひ覚えてほしいんです。みんなそれぞれね、それぞれの人生のその中でいろんな出来事を通して教会に導かれ、そして聖書の神様に出会っていった。でも実はそのように導いておられたのは神様であるということ、そしてそれを私たちが生まれる前から神様はそうしようって決めてくださっていたんだということですね。でこのことが私たちの信仰生活に一体どういう意味をもたらすのかということ、これ非常に今回準備していて難しかったです、考えさせられました。まあ、分かりやすい例でことと言って言うと、やっぱり私たちの信仰さえも私たちの誇りにはならないということを一つ言えると思いますね。小島兄弟がイエス様を信じたのは小島さんの手柄ではなくて神様の恵みだったということです。いつも小島さんが思い出して申し訳ないですけど、はい、皆さんもそうですね。私が神を選んで神のことになったのはその信仰さえも神様の賜物だったということ、だから誇るのは自分ではなくてただ神様だけなんだということ、これこの選びの距離から言える一つのことです。でもう一つ今日皆さんにぜひこのもう一度改めて押さえておいてほしいことは、いいですか、神様が私たちを先に選んでくださった、そして私たちのこの信仰さえも神様からの恵みであるということは、すなわち私たちの信仰の拠り所はやっぱり神様にあるということです。だから神様に信頼してくださいということです。今日もちょっと難しいこと言ってるので皆さんちょっと分かりにくいかもしれませんが、僕も本当にこのエピソードの手紙教会準備しててね、本当に悩みながら何言ってるんやろうと思いながら、この悩みの距離についていろいろ考えてきたので、皆さんもここで一回聞いただけではなかなか分からないかもしれませんが、私たちの信仰の確信、つまり私たちが本当に救われてるのかどうかっていう確信ですね、それはやっぱり自分の信仰に置いちゃいけないんだということです。自分がこんなに強く神様を信じてるから私の救いは間違いないって思うのはそれは間違いだということです。この信仰さえ神様が先に選んで与えてくださったんだから、私の救いは神様の確かさゆえに間違いないなと、神様に救いの確信の根拠を置くことができるっていうことです。言ってくれませんかな、ね、私たちが生まれる前から私たちを選んでくださったのは神様なんです。私たちが神様を選んだのではなくて、神様が私たちを選んでくださったんだから、私たちの信仰の状態がどうであれ、私たちの心の気持ちや感情がどうであれ、私たちのその行いの正しさがどうであれ、私たちの救いの確かさは神にあって確かであるということです。私たちの信仰や行いによっては確かではないです。揺れ動きます。俺ほんまに神様信じて救われてるんやろうかって思うことがしばしばあると思います。自分は本当に今から何年前にイエス様を信じたけど、本当に自分はその御霊の身が全然現れないし救われてるんだろうかと悩むことがあるかもしれない。でも生まれる前から、世界が作られる前から神様が選んでくださっているということは、私たちの救いもまた神様が保証してくれているということです。だからあくまでも私たちの佐々木さんをね、ぜひ聞いておいてください。 信仰生活いろいろ波があって、教会例えば離れることがあるかもしれないし、ほんまに自分は神様を信じてるんだろうかと、こう疑うようなことがあるかもしれないけれども、でも私たちの信仰の根拠は自分の内側にあるのではなく、聖書との御言葉、すなわち神様にあるということ、神様がそう約束してくださるから確かなんだと信じてほしい、そういう励ましをこの選びということは私たちに教えていると思います。ちょっとわからない人はまたいつでもいいので、私にあれどういうことですかって聞きに来てください。次いきますね。2つ目に、今日この箇所から教えられたことは、この神様の選びのこの内容ですね。神様は私たちを何に選んだんですかっていうことです。4節もう一度ご一緒に言いましょうか。4節3、はい、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から彼にあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。この神様が世界のもとに置かれる前から彼にあってというのはイエス様にあってですね、イエス様にあって選んでくださったのは一体何の選びですか。私たちがこの教会に集うように選んだと書いてませんね。私たちが偉い人間になるように選んだとも書いてないですね。神様の選びってのは何の選びですか。それは見前で清く傷のないものにする選びですよね。そうですね、神様の選びっていうのは、つまり見前っていうのは神様の前ですね。神様の前に清く傷のないものにする、すなわち神様の前に受け入れられるものとするために神様は選んだということです。聖なる神の前に私たちが受け入れてもらうために、清めるために、聖なるものとなるために私たちは選ばれたということ、これ4節に書いていることです。続けて5節ご一緒に、3、はい、神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。ここにも神様の選びの内容が書いています。神様は何のために私たちを選んだんですか。それはご自分の子にしようと選んだんですよね。同じことです。神様の選びっていうのは、私たちがその暮らし向きがですね、良くなっていくように、私たちがですね、この世でこの幸せな人生を送るために私たちを選んだとは聖書は書いていないということです。私たちが何か超人的な能力を身につけてですね、すごい奇跡を行うものになるように選んだのでもないということですね。あるいは私たちのその心がですね、内側から本当に何ていうか、この平安に満たされてですね、私たちが本当に豊かな心になるために選んだのでもないということです。結果としてそういうことはあるかもしれませんけれども、選びそのものではないということですね。神様の選びっていうのは、私たちが神に受け入れられる清いものとなるため、そして神の子供となるために選んだんです。これが神の選びです。いいですか？ね。この大切の国でですね、偉い人になるために選ばれたものでも、出世して会社の社長になるために選ばれたものでも、教会の牧師になるために選ばれたものでもなくて、神の子供となるために、そして神に受け入れられるものとなるために選ばれたということです。これが神様の選びです。いいですか。そして今日ここから私自身がもう一度この箇所から教えられたこと、それはつまりここで言っていることは、神様と私たちの関係がここで最も大事だとされているということです。 私たちの生活が良くなっていくこととかですね、私たちの内面が良くなっていくこととかですね、私たちの外にある問題が解決していくこととかですね、そういったことよりも聖書が一番関心があることは、それは私たちが神の前で受け入れられるものとなること、そして神の子供とされること、すなわち神様と私たちのその関係が良くなることですね、回復すること、取り戻されていくこと、これが神の選びの中心であるということ、そしてこれが神様が一番願っていることだということです。神様は私たちを私たちが生まれる前から選んでいました。それは何の選びか、それは神様と一緒に歩むものとなるようにという選びです。そして私たち人間にとって一番大事なのは、この神との関係が回復することだということです。私たち人間にとって一番必要なことは、それは神様と共に歩むようになることだということです。この聖書の言葉をよく見てほしいんですね。見前で清く傷のないものにしようとされた、そのために神様を選んだんですよね。ということは、すなわち私たちはこの神の選びに預からなければ、もともとは私たちは神の前に清く傷のないものではなかったということを意味しますよね。いいですか。生まれながらに私たちは神の前に清く傷のないものであるなら、神様はこんなことを選ぶ必要なかったんですよね。子にすることも同じです。ご自分の子にしようと選んだということは、すなわちもともとは私たちは神の子供ではなかったということを表していますよね。とはいえ、神様とは全くかけ離れた歩みを送るものであったということです。神様から遠く離れていた存在であったということです。でも神様はそのようなものを自分と一緒に歩むものと選んでくださった。それも私たちが生まれる前からそのように選んでおられたんだということです。だから神様にとって一番私たち人間に願っていることは、私たちが神様と関係を取り戻して、神様と一緒に歩むことだということであるということ、このことはもうサムエル記の時も何回も何回も言いましたね。今日もう一度この箇所からも覚えたいんです。私たち人間にとっての本当の必要、いいですか。ふとしさんにとっての本当に必要は、それは私ふとさんで、ね、他の人もそうですけども、皆さんにとっての一番大事な必要は、それは神様との関係です。このところが失われるとき、私たちはその他のことがどんなに順調にいってても不幸になります。でもこの神様との関係を取り戻すとき、外の日常生活がどんなに困難でも、そこには真の幸いがあります。ですから私たちは神様との関係を第一に求めていかなくてはならないということです。夫婦の関係で問題がある、だから神様との関係よりも夫婦の関係を第一にするとき、もし神様をお使いするならば、その夫婦の関係はうまくいきません。神様との関係を第一にするとき、その結果として夫婦の関係も良くなっていきます。仕事の人間関係もそうですね。神様との関係をないがしろにして、まず会社の人との関係を優先するとき、それはうまくいかないです。神様との関係を第一にして、他の人との関係を第二にするとき、実は他の人との関係もまた改善されていきます。私たち人間にとって一番大事なこと、それは神との関係を回復すること。そのために神様は私たちを選んでおられるということですね。わかりますか。 何回も何回も言いますけれども、私たちのこの生きている世界にはいろんな問題があるわけですよね。で、私たちはいろんな方法でそれを解決しようと試みてきます。でも一向に解決しませんね。科学が進歩しても、また生活が豊かになっても、便利になっても、問題は残り続けますよね。牧師がいないから教会は問題だと思っていた時があるかもしれない。でも牧師が与えられてもまだ問題が起こるわけです。教会の人数が少ないから問題だと思っていたけど、教会の人数が増えてもまた問題は起こる。あの人が教会からいなくなったら困ると思っていて、でもあの人が教会にいても問題は起こる。便利になっても、あるいは具体的な目の前の問題が解決されても、根本的なこの神に離れて生きるという、この神様の背いて生きるというね、その罪の問題が解決しない限り、便利になろうと、教育が進もうと、お金持ちになろうと、本当の問題は解決しないということです。現れ方としてはいろんな症状で問題は起こり続けるということ、私たち人間にとって真っ先に取り組まなくてはならない。いいですか。今日聖書を通して神様、皆さん一人一人に語っています。あなたの一番先に取り組まなくてはならないのは、あなたと神様との関係であるということ。あなたは神様と今正しい関係にいるか、神様とちゃんと向き合っているか、今日もう一度ね、よく考えてほしいんです。で、神様は私たちを神様の子として、また清く傷のないものとして先に選んでくださったということ、そのことを本当に信じて、もう一度神様を第一に求めてほしいんですね。明日からのこと、いろんな心配があって、あれもこれもあると思うんですけども、でも一番先に向き合わなくてはならないのは、神様と自分との関係であるということです。そこが解決するとき、他のことも結果として解決していくと思います。マルタとマリアの話、そうですよね。イエス様に言われましたね。マルタ、マルタ、あなたいろいろなこと心配しています、でも必要なことはお預かです、いや一つだけです。それはマリアのようにイエス様と一緒にいるということ、神様との関係を保つということだけだったわけですよね。私たち人間にとって本当の問題は、それは神様から背を向けて歩んでいるということ。私たち、いいですか、そのこと私たちクリスチャンだけが知ってるんです。この世界の人はそのことは知らないんです。聖書を信じている私たちだけがその解決知ってるんです。イエス様によって神様と解決和解できるんですよという、この解決知ってるんです。だから私たちはそのことを伝えなくてはならないし、また私自身もまずそこに立たなくてはならないということね、ぜひ覚えたいと思います。最後3つ目いきます。最後3つ目は五節のこの御言葉です。もう一度五節一緒に読んでですね、味わって終わりたいと思います。五節3、はい、神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられましたって書いてますね。皆さん一度読んでみていかがでしょうか。今日3回読ませましたね。この5節3回繰り返しますけども、皆さん読んでいてどう思われたでしょうか。神は御旨と御心のままに、つまり神様の意思によってってことですね。私たちの願いや意思ではなく、神様の意思によって私たちをイエス様によってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたって聖書記しているんです。これ本当にね、今回聖書を学んでいく中でですね、本当に教えていただいた ことです。これまでもこの選びの距離と言われるものは頭の中で知っていました。私は今日佐々木さんの証しをするときに最初にお祈りしましたけども、そこでこのことを告白していましたね。今日こうして神様を信じる信仰告白に至らせてくださったことを神様感謝しますって佐々木さん言いましたね。ああ佐々木さんよく知ってたなと思いました。彼がイエス様を信じたのはそれは彼の功績ではなく神様の恵みなんだっていうこと、これ選びですよね。私たちが神の子とされたということ、それは神様の恵みです。私たちが生まれる前から、私たちが、またこの世界が始まる前から、神様はそのように決めてくださっていたということ。そのことは私たちはよく知っているんですけども、僕はそこにあんまり感動を持ってなかったなと、今回聖書読んでて思ったんですね。あんまりそこに、なんていうか、感動しなかったなと思ったんです。皆さんいかがでしょうか。今日ね、最後に皆さんとぜひ分かち合いたいのはこの選びの距離をただの知識として考えてほしくないっていうことです。ただの距離として済ませてほしくないなっていうことです。いいですか。最後に本当に僕今回教えることを話しますと、神様が私たちが生まれる前から私たちを子供にしようと選んでくださっていたということは、すなわち、いいですか？神様という方は、この私が生まれてからこの方、神様に何度も何度も背いてきたこと、神様に対して何度も何度も罪を犯してきたこと、神様に対して何度も裏切ってきたこと、それも全部私が生まれる前から承知だったということです。私が神様の前に正しく歩む、そのことをよく知ってるから、神様は私を生まれる前から選んだのではなかったんだということです。神様は私がですね、あ、神様本当にごめんなさい、私は本当にあなたの前に罪を犯しました、許してくださいって心から反省するのを知っていたから、神様は横谷を自分の子にしようと選んだのではないということですね。生まれる前からってそういうことですよね。私たちが悔い改める前からということです。私たちが信仰を告白する前からということです。私たちが神の前に清い生き方をしようとする前からということですよね。神様は私たちを選んだということは、すなわち私が何度も神を裏切ること、神様を何度も悲しませること、神様を何度も傷つけることを神様は覚悟してくださって、最初に横谷というやつはこんなに私を傷つけるこの悪どい人間であることを知った上で、なおそれでも私の子にしようと最初に選んでくださったということ、これが選びの距離の恵みだなと思うんです。わかります？皆さんいかがですか？自分のことを裏切ると分かっている人を愛することできますか？自分を傷つけると分かっている人、自分、お前なんか知らんと、こう逃げていくような人をですね、自分の子にしようと選ぶことができるでしょうか？親友にしようとすることができるでしょうか？友達になることができるでしょうか？神様はそういうことをしてくださったんだということです。皆さんそうですよね。生まれながらにですね、真面目に正しく神の前に傷のないものとして歩んできた人は一人もいないはずです。クリスチャンになってからもそうですけどね、クリスチャンになる前もそう、もちろんそうですけど、神様全部それ知った上で、私たちがこの世の生を受けてからどんな生涯を送るかを、私たちがどんなに神様を傷つけるかをよく知った上で、それでもあなたを私の子にしようで最初に決めてくださったということです。ここに神様の素晴らしい愛があるなと思います。ご説、まあ、読んでいただいた頃に愛を持ってって字が書いてますね。愛を持ってです。愛なしには叶えられないですね。神の前に役に立つ人間だから選んだのではないということ、神様の前に魅力的な人間だったから選んだのではな ないということ、もちろん魅力があるんでしょうけども、でも神様は私たちが神様に背いて堕落して、お神様あなた知らないと背を向けて歩むことを承知の上で、最初から私たちを子にしようってそう決心してくれた。ある意味腹をくくってくれたんですよ。私たちが何度裏切ろうとも絶対に見捨てない、子にしようって腹を最初に神様がくくってくれたんですね。絶対にこの子だけは私は見捨てないと、私たち一人一人のことを、私たちが作られる前から腹をくくって選んでくださったということ、これが4節と5節の御言葉が教えている真理です。最後ローマ人への手紙の8章をお読みにして終わりますけども、パウロという人がこう言いましたね。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？私はこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストに、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。なぜパウロは断言できたんですか？絶対に神様の愛から引き離されることはないって、なぜ断言できたんですか？それは選びの教義ですよね。生まれる前から神様はそれを知った上で、柳下ささるを2017年の2月の19日に洗礼を授けようって決めていたからです。ささるさんにこれまでの人生でどんなことを犯そうと、それ全部承知の上で、全部分かった上で、全部許そうと、最終これからそして犯す罪も全部許そうと、もう腹をくくって覚悟してくれて決めてくださった上に、私たちは何があってもキリストの愛から引き離されることはないということができるということですね。一言お祈りしましょう。神様、私たちが本当に生まれる前から私たちをご自分の子にしようと、あらかじめあなたが愛を持って定めてくださったこと、そのことを本当に本当にありがとうございます。なぜこんなものを、こんなにも神様を傷つけてきた、もうなぜか選んでくださったのかは私には分かりませんけれども、しかし神様、あなたがこの世界の元にのおかれる前から、私たちをご自分の子にしよう、ご自分の清さに預かるものにしようと選んでくださったこと、本当にありがとうございます。どうか神様、私たちもこの神様の愛に応えて生きるものとならせてください。イエス様の尊き御名によってお祈りします。アーメン。